ニュージー大好きポッドキャストの野沢です。今回はニュージー大好き日本支店の支店長高橋さんとズームでつながっています。
おはようございます。
おはようございます。日本大変な状況になっていると思うんですけど、東京はなんか、はい、緊急事態宣言、
そうなんですよね、昨日発表になって今月いっぱいまた延長になったというのが発表になりましたね、
緊急事態宣言とかになっちゃうと、やっぱりそのレストランとかは営業できないんでしたっけ？営業できるんだっけ？
結局ね、でもそれもその、政府がそういうふうに出すんだけど、あとは各自治体の判断ですよ。だからその各都道府県だったりとか、市区町村の単位でここは休業しなさいとか、うちの地域は20時まで営業していいよとかってやってるから、結局まちまちなんですよね。で僕結構スポーツ関係の仕事してるんですけど、例えば同じ都内でもそのスポーツ施設をそのクローズしちゃう区と、ちゃんと運動は必要だからつってそのままオープンしてる区があったりとか、東京都の中でもそういうまちまちなんですよね。
大会とかはやれるの？
基本そのインドアは結構やっぱその厳しいんですよ。そのスポーツジムとかヨガスタジオとかね、なんだけどそのアウトドアスポーツ、例えばテニスとか、最近僕がやってるビーチスポーツみたいな、ビーチテニスとかビーチバレーとかって屋外は結構 OK ですと。ただしその屋外でもそのイベント的なやつでその規模がもうそれこそ何千人とか集まるのはちょっと控えてください的なアナウンス。
ああそうなんだ。そうするとイベント企画とかあんまりできにくくなってるよね。
そう。ただほら、日本はそれで別にその罰則があるわけじゃなくて、結局はその全部お願いレベルだから、じゃあそれを無視してやったからってなんか逮捕されるかとかっていうと、そういうことではない、ね、
なるほど、
だから僕なんか車バイクで移動してるんですけど、結局電車なんか乗る人はもう満員、ほぼもう電車も満員電車みたいな感じで、朝とか朝夕はラッシュしてるし、あんまり飲食店とかだけし、特定なとこだけ閉めてもどうかなっていう感覚はありますよね。
それは多くの日本人がそう思ってるのかな、これちょっと、
思ってるのと、あとやっぱりもうね、1年以上続いてるから、ちょっとやっぱみんな少しこうだれてきたり疲れてきたり、慣れが出ちゃって。
なるほど。
ただマスクはみんなしてるのね、ほぼほぼ外で歩いてる人は。だからマスク、逆に言うとなんかマスクさえしてれば何やってもいいんだよね的な、
コロナが流行る前、流行るって言ったら変だけど、コロナの前って結構日本支店側にも留学の問い合わせみたいなの来てたじゃない、カウンセリングさせてくださいみたいな、ああいうのはコロナ中はやっぱりないんだっけ？
ないですね、やっぱさすがにもうみんな諦め、もう最初から諦めモードっていうか、そもそもね、日本だって大学にも通えない、状態だったからね、学生もね、学校もリモートになっちゃってね、
大学生かわいそうだよね、
かわいそう、本当に部活もできないし、サークルもできないし、
人と友達と会えないっていうのは、
そう、
大学って意味あんのかみたいな感じ、
意味ない、本当、
そう、俺らが行ってた学校はね、勉学というよりかは遊びに行ってたからね、
そうだよ ね大学1年生のね、春から学校行けなかったらもう最悪だよね、
最悪だね、かわいそうだね、
何もできない、友達もできないし、かわいそう本当に。
逆に言えばそのコロナが明ければ、大学始まって留学という機運にもなっていくのかな、
と思うけどね。だからやっぱりそのね、逆にこう押さえつけられてるからこそ、そういうことの、価値とかね、そういうのを余計みんな感じてるから、そういうふうに自由にね、外国と行き来できるようになれば、やっぱ行きたいっていうね、人たちは動き出すと思うんだよね。
しかもお金ね、使う場所が今ないだろうから、お金
ね、そう、
じゃあコロナもね、ワクチン次第か、
今ね、そういうふうに言ってるけどね、高齢者から結構ワクチン打ち出してるんで、うちの母親ももう、来週第1回目なんですよ。
よかった。
85歳以上だから、そういう人だから最優先みたいで、該当してるんで、真っ先に連絡来ましたけどね。
じゃあそれももう時期に始まるよね、若い子たちにも。
ね、うん、だ医療従事者は逆にもうそれまでに終わらせてて、今週中ぐらいに大体終わらせて、来週からその85歳以上、その後65歳とか徐々にこう年齢下がってくるんじゃないかな、うん、
ニュージーランドも7月ぐらいからかな、一般の人たち受けられるような感じらしいんでね。
うん、
うん、今は、医療従事者とか高齢者とか、うん、ワクチン、ね、始まるみたいですけど、僕らみたいな一般人は、ね、7月みたいですね。話はあちこち飛んであれだけど、オリンピックは やる方向じゃんね。
オリンピックね、やる方向っぽいですね、今のところはね、
うんうんうんうん、で僕らのほら日本支店側の企画として、よくニュージーランドのオリンピック選手たちが集まるようなあのホストタウン、
ホストタウン、ホストタウン、うん、
あの企画とかもそのまま棚上げ状態なのかな。
そうなんですよね。だから、まあ、ニュージーランドのホストタウン、近場で言えば厚木市とか、うん、あの千葉県の市原市とかね、うん、あの関東でもいくつかあるんですけど、うんうん、いや本当みんなどうしていいか分かんない状態、ね、もうギリギリまで分かんない、
うん、
それはまあそのニュージーランドのホストタウンに限らず、ホストタウンやってる自治体みんな、ね、頭抱えてますよ。
そりゃそうだね、うん、日本支店長さんはそのホストタウンの人たちから依頼を受けて、いろんな企画をね開催したりしてたんですよね、コロナの。
そうですね、もう東京オリンピックが決まった時からね、そのもうニュージーランドのホストタウンっていう風に宣言してる自治体さんと組んで、いろんなあのニュージーのフェスをやったりとか、いろんな交流事業のお手伝いさせていただいてまして。
そうだよね、だからそういう企画ものって結構楽しかったんだけど、今この時代で企画ものができないっていうのがなかなか厳しくて。
そうです ね本当に、うん、
まあ、留学生が戻ってくれればニュージーランド側は嬉しいんだけど、日本としてはやっぱりもうちょっとね、何か企画ものはイベントものが開催できるような感じになってくればいいかなと思ってます。
まあそうですね、
うん、
でまあそのホストタウンの授業っていうのも、そもそもねその時一瞬じゃなくて、その後も継続していろいろその、うん、ね、そこの国とのご縁なんでね、いろんな交流授業を進めていこうっていう部分ももちろん含まれているので、うん、まあ仮にねこれでまあ東京オリンピックがあってもなくても、終わった後もねコロナが落ち着けば、いろいろそこでまたニュージーとの交流事業っていうのを広げていければいいかなとは、うん、ちょっと希望としては思ってますけどね。
了解了解。
いやまた登るっす。
そうだ、確かにその通り。いやまた登る、その通り、
うん、
いや頑張っていこう。
おお、よっしゃ。
じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか朝早かったのね、すいません。
いえいえ、すいません、なんか拙い話で。
いえいえ、日本の状況が分かってよかったです。
あ、よかったです。はい。
また、日本に行けるようになったら、速攻行きたいと思ってるんで。うん、
ぜひぜひお待ちしてますので。
うん、
元気で、
うん。はい、お元気で、はい。
はい、ありがとう。
じゃあね。
じゃあね。はい。
今週のニュージー大好きポッドキャストは、ニュージー大好き日本支店の支店長、高橋さんに、ご出演いただきました。